2022年9月11日礼拝を始めます。礼拝にあたり祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる御神様、一同が御前に集うことを得させられ、あなたのお恵みに感謝をいたします。また私たちがまた礼拝するにあたり、またあなたが必要なもの、この教会堂、また飾られているもの一つ一つにあなたが恵みをとして祝福してくださり、私たちがまた礼拝することがまたあなたの御旨にかなっていることであること、あなたの与えてくれたキリストにを私たちは感謝して受けるものであります。今日はまた9月11日でニュースを見て思い出したことでありますけれども、またニューヨークで衝撃的なテロ事件が起こったことであることを思い起こしますときに、実にこの世の中はさまざまな憎しみや戦いに満ちていて尽きないものであることを思わされます。しかしこの世にあって神が愛を示してくださり、そして私たちに救いをの道を与えてくださっている、その事実をも改めて認識するものであります。どうかあなたの救いをが人間には必要であります。どうかこの教会の働きは誠に世の中から見たら小さなキーなもので映るかもしれませんが、しかし私たちがその少数派、クリスチャンが少数派としてまた縮こまっているのではなく、あなたのますますあなたの愛を知り、キリストを喜ぶものへとどうか、ますます変えさせてください。どうぞ今日もあなたの聖書にある御言葉がよく理解できますように、どうぞ私たちの心をお開きください。世界中で持たれている礼拝を祝してください。またコロナ禍にあって、またいろんな水害など自然災害にあって苦しんでいる人が今世界中で多くいます。どうぞあなたの恵みと慰めが一人でも多くの方に届きますように。どうぞ立てられずし奉仕者一同を清めて、どうか豊かに用いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書コリントの信徒への手紙1:12-27節から13:13です。新共同訳聖書新約聖書316ページをお開きください。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行うものであろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、 あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。以上の箇所から、神の愛に生きると題して説教をさせていただきます。旧統一教会と政治家たちとの癒着した関係性が露呈し、連日マスコミを賑わしています。実に与党政権の議員の半数ぐらいが何らかの関わりを持っていることが判明しました。互いの利害が一致し、持ちつ持たれつの関係性を導いてきたのだろうとお察しがつきます。旧統一教会側が組織的に政治家に取り入るとか、大学のサークル活動に入り込んで信者と献金を獲得していく、その巧妙さに感心するとか、そういうことよりも日本人の騙されやすい人の良さ、八百万信仰による不安定さの方が露呈されたと考えています。かつてのオウム事件の時もそうですが、宗教に信心することが危険であると単純に捉えないでほしいと願うところです。教会はキリストを証しします。このように宗教団体は本来救いを解き明かし、平和の礎を見出します。政治家は国の社会環境や経済システムなどを整えていきます。双方の特性は異なっていても、究極的には人間社会を明るく良くしていくという目的において、大まかな共通性、方向性があると思います。それぞれが健全な運営をしているかどうかは必ず結果に現れるのです。ところで、安倍元首相が凶弾に倒れたことでパンドラの箱が開けられたように感じます。一連の報道を見ていますと、旧統一教会側や政治家たちそれぞれが社会のためではなく自己目的のために動いていると言わざるを得ません。関わっている政治家たちの立ち位置が問われる事態である自覚が薄いのが気になります。また政治家本人の名前を利用されていてもなお関係を持ち続けるということは、政治家としての目的を支えるのはやはり旧統一教会であると宣言したようなものです。その道を彼らは選び取ったことになるのです。 私たちがどんな仕事をするにせよ、生きることにもすべて目的があります。その目的を支えているものが何なのかを認識することは大切なことです。私たちの心が何につながっているかということです。聖書の冒頭で、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと述べられています。私たち一人一人がキリストとつながっていると言われているのです。心で信じているのですから、その通りだと言えます。ただここでは一人一人がキリストの体を構成する部分だと言われます。心で信じる立ち位置からもっと踏み込んでいます。私たちは救い主であるイエス・キリストを信じ崇めますが、キリストの体を構成している一部と聞いて戸惑うかもしれません。聖なる神様とその信者である人間は相入れず、一定の距離感を空けておくものだと感じるからです。教師であるパウロが肉薄した表現をこのように用いているのには、神が人間に対して何を求めているのかが関係してきます。それに言及するためには、まずコリント教会の信徒たちの在り方に触れなければなりません。コリントの教会ではキリストを信じる信者が続々と増えていました。教会の礼拝に集う人たちの階層も様々です。与えられている賜物も異なります。この頃の教会はより組織的な運営に発展しています。当然ですが、最初に信じる信徒が起こされます。その中から預言者、そして教師へと召命を受ける人がいます。この上位3つは教会になくてはならない要素でしょう。次に奇跡を行い、病気を癒す者が来ます。病気を抱える中で癒しを経験して神を信じる人々も起こされた事実があります。その次に援助や管理をする者たちがいて、教会の中で弱い立場の人たちをフォローしました。最後の8項目目に異言を語る者が挙げられます。これらの中には現代ではなされなくなった技もいくつかあります。これら8つの項目を改めて見ますと、奇跡を行う、病気の癒し、援助する、管理する、異言を語るなどの賜物は人の目に留まりやすいものです。また奇跡や異言などの啓示はとても神秘的です。天なる神の実在を感じさせ、天の国と直通でつながっているように思うため、信者たちはこの奇跡や異言をとても重要視しました。けれどもパウロはこれらの賜物を相対化することを望みました。世界全体に御救いをもたらす神に目を向けることです。神の救いは私たち人間の手中に収まろうとすることはできません。また預言者や教師に対しても相対化するように望みました。それは彼らが持つ知識によって互いに競争心を煽ったり、妬みにを引き起こしたりすることがあるからです。いつの時代でも神学者同士が神学的な見解の違いで一致しない、意見が対立するなどということはよくあることです。キリストにおける根本的な信仰的な部分での一致がなかったとしたら、人間は教会の中でもすぐに決裂してしまうものです。 このように我々に与えられた賜物は永続的に使用できるものではありませんし、万能感を覚えて間違った信仰に突き進んでいく危うさが我々に常にあるのです。何と言いましても、私たちはやがて死にゆく、朽ちていく存在です。どんなに偉大な信仰者でキリスト教偉人伝に残っている人であってもそうです。その人自身が褒めたたえられるのではなく、その人を用いて働いた神の愛の記録が偉人伝には残されるのです。ですからパウロは、すべてのキリスト者に目先のことだけではなく、もっと大いなる賜物を務めて求めるようにと勧告するのです。ここで私たちがキリストの体を構成している一部分であると先ほど言われたことがつながってきます。これまで述べた8つの賜物を人間が用いるとき、我々は万全ではありません。賜物があるからといって揺るぎない信仰が保証されたことにはならないのです。それにもかかわらず、神は人間に賜物を与え続けます。しかし、そこに愛がなければ何の益もないと断定します。愛がなければ威厳も騒がしいドラやシンバルと同じだと言います。信仰でさえも愛がなければ虚しいと断罪されるのです。何を行うにしても、そこに愛がなければ欠落した状態です。真の意味で完成に至らないのです。そもそも愛という属性は神にあることです。人間に最初から備わっているものではありません。神は愛です。だからこそ、神が我々罪にある人間を救済するために愛を示したのでした。それが神の一人子キリストを人間のために与えた、そのことに示されています。人間の罪の責任をキリストに十字架で身代わりとさせてまで人間を救いたかったのです。この十字架のキリストを通して神の許しを知った人々は幸いです。その人たちは神の愛を知らされたからです。このように神の愛はキリストの死と復活において表されました。救いがあらゆる人々に及びました。キリストの血によって罪許された私たちは、キリストの体である教会の一部分を成しているのです。私たちはキリストの教会である、弘南大キリスト教会であると言えるのです。私たちはキリストの愛を知らされた今、幼子から成人へと変えさせられたようなものです。教会で賜物を生かすようにさせられました。教会はいわば賜物を受けた人たちの共同体です。その中で多様性と相互関係の問題が明るみになります。キリストにある兄弟姉妹として互いの違いを受け入れられるのか、とりわけコリント教会では社会的地位の高い特権階級にある人が弱い人を配慮する務めや関係性の構築を問われてきていました。互いを見て、この世にあって必ず朽ちる存在であることを覚え、永遠なる神を思い起こすことです。私たちは聖書による知識を得ると いろいろ知ったような気になります。けれども完全なる神の愛の観点から見るならば、私たちの知識も凹凸のあるデコボコとした鏡で自分の顔を見ているようなものだというのです。完全なものが来た時には、つまりイエス・キリストが再び来られた時には、すべてのことをはっきり知るようになるのです。神の愛は主が来られるのを待ちながら生き残るものです。ではキリスト者が持つキリストへの信仰と希望の位置づけはどうなるのでしょうか。私たちの信仰と希望にも愛なる神が働くわけですから、延々性を示す印となるのです。ところで4節から7節にある愛の徳目は、人の不幸は蜜の味と豪語している幼子のような人と全く真逆に位置します。人間はいさかいには早いもので、懲りないどうしようもないところがあると思います。しかし世界中探しても愛の徳目を完全に遂行したのはイエス・キリスト以外にいないでしょう。私たちに完璧はありえません。不完全であるからこそイエス・キリストの十字架に立ち戻れるのです。神にいかに愛されているか、永遠なるものへ思いを馳せることが許されています。神はその約束において誠実であられます。私たちは破壊されて混沌としているこの世界をイエス様の完全さで回復され、栄光が表されるのを熱心に望んでいきましょう。かの日まで私たち自身に与えられたキリスト者としての務めに取り組んでいきましょう。神の愛は私たちの目的をも明確にさせ、方向性を示し、支えてくださいます。キリストにのみ従って参りましょう。お祈りをいたします。御在天の天の父なる神様、キリストの十字架を通してあなたの愛が示されましたこと、そのあふれる恵みに感謝します。信仰や希望さえも神の愛がなければ無に等しいと言われたことを覚えます。罪許された者としてキリストの十字架とともに生きる者とさせてください。隣人を愛する心をどうかお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
Amen.